いします。アメン。じゃあナスリに行く子供たちに、また、お父さんお母さんやスタッフの先生たち、ありがとうございます。よろしくお願いします。今日は創世記の13章の御言葉を一緒に、いただいていきたいと思います。今日のメッセージのテーマをご一緒に読んでいただけますでしょうか。ご一緒にお願いします。自分のために、主のために、もう一度お願いします。自分のために、主のために。私たちは何のために、誰のために生かされているんでしょうか。今日生きているんでしょうか。ここから使わされていくんでしょうか。今日は最初にですね、ある映像を一緒に見ていきたいと思います。この今日の御言葉、創世記の13章をテーマとした言葉です。映像ですね。じゃあよろしくお願いします。
When Abraham made a deal with his nephew Lot about where to go with their great large flocks, Lot looked down from the heights and he saw this plain with green, and that was where he wanted to have his flocks. There was a large city there in that plain area, and that large city was called Sodom or Sodom. Sodom was here. There you can see the plain just behind me. The plain of Sodom has still got a lot of growth there.And evidently that was a big change、for the land around, because the hills above us are actually literally made out of salt. And if you can imagine going into a place where the hills are made out of salt and the plain has a green area for the flocks to be, which would you choose? And of course, Lot chose Sodom. Of course, the rest of the story is that even though he was a judge in Sodom, and he was one of the guys that sat in the gate of Sodom, so he was a judge,even though he was in a very important position, he didn't take authority over the massive sin that was there in Sodom. And God came to have a dealing with that sin. And ultimately, the city was utterly destroyed because of the sin of Sodom. Lot himself managed to escape, his wife with him, his two daughters. They ran up into the hills, hills made out of salt. And the commandment was, don't look back. If you look back, there will be a punishment. AndLot's wife looked back, and God changed her into a pillar of salt on a mountain of salt. Never going to find that, because she just became part of the mountain.
ありがとうございます。今の映像はブリッジズ・フォー・ピースが今年1月から聖書全体をこの1年かけて読んでいこうということで、創世記の1章から順番に毎日4章ぐらいずつですね、読み進めていて、まあ、登録すると今週はどこどこの何章ですよってメールが来るんですね。そこに分かりやすいようにこの、まあ、イスラエルに彼らいますので、その御言葉のに関わる映像を、短い映像を作って、送ってくれてます。で、日本語の字幕がついてましたけども、これはお隣の教会の梶山卓君がこれを日本語にしてテロップをつけるという、そういう奉仕をしてくださっているそうです。1年間、2年間ですか、イスラエルに今派遣されて使わされていますので、まあ、もし続けてみたいという方はぜひその登録していただければこの続きの映像や御言葉も読んでいくことができます。まあ、これ今創世記をずっと読み進めていきますので、時折一緒に見ていきたいと思いますが、今真っ二つにこの分かれてましたよね。この緑豊かなこのヨルダンの低地と全く緑のないこの塩の山、岩山のようなところ、その間をこの道路が通っていましたね。ここにイスラエルに行った時にお土産というかですね、買ってきた、小さな地図があるんですね。で、ここにこの創世記の13章、また先週の12章で出てきた、町の場所を、まあ、英語でちょっとこれ書かれていますので、カタカナで、 打ったものがあります。であとでちょっと皆さんこれを回しながら実際この高低差がですねデコボコして分かるようになっています。先ほどのこのソドムの場所ですね、ヨルダンの低地というのは世界で一番低いところです。この海面下1400フィートぐらいって言いますからマイナス400メートルぐらいなんですね。視界のところに行くととても暑いです。山に登ると気温が下がりますけれども逆に下がりますから、海面よりも日本だと0メートル地帯ってわずかにはありますけれども400メートルも地面より水面よりも海面より低いところというのはなかなかないです。世界で一番低いところで、そこから800メートルぐらいの山ですから差し引き1200メートルぐらい差があるところにエルサレムとかヘブロンとかっていう町が並んでるんですね。もう山の先ほどの山の中に、なんでこんなところにわざわざというところに神様は、アブラハムを導かれ、まあ、そもそもエデンもそこにあったと言われますけども、モリアの山エルサレムでこのイサクを捧げるようにと、そして、ダビデ王もヘブロンからエルサレムに来ました。イエス様もこのエルサレムで、十字架にかかられそして復活され、またオリーブ山ここに戻られると言います。エルサレムにはもっと高いところが、イスラエルにはですね、一番北の端にヘルモン山というところ2000何百メートルという標高のところがありますが、このどちらもシオンというふうに聖書で言われます。それは天に一番近いところですね。天を表すんです。私たちはこの天と地が一つにと先を歌いましたけども、神様は天の礼拝がそのまま、天の神の国の素晴らしい永遠の命がそのままこの地に、まさにコピー写しとして私たちが、この地で天の命を生きるようにと作ってくださいました。ですからこの高いところで、神様は神を覚えるように祭壇を築くようにと導かれるんですね。けれども私たちは低いところの方をどんどん選んでいくんですね。なぜかというと、この地図にもありますけども、ガリラヤ湖があって、ここも海面からマイナス100メートルぐらいですけども、さらに低いところ、視界にヨルダン川、水が流れています。水は低いところに行きますよね。低いところは水があるんです。ですから私たちはそこで乾くことなく生きていく、生きやすいところです。先ほどの映像にも生産性が高いってありましたね。楽に生きられるんです。効率よく生きられます。でも神様の永遠の命は効率とか、楽に生きるってもちろん楽しい楽園であるでしょうけども、私たちがこの天の神様に従って神の似姿に歩むということをこの教えてくださるんですね。まあ今日この地図をちょっと後で回していきますので、ぜひご覧になってください。先週の12章のところではアブラムがこの地図のもうはるか外です、カルデアのウルというところからハランというところまでお父さんと一緒に、お父さんのテラという人と甥のロト、なぜかというとロトのお父さんが、ハランといってこのアブラムの兄弟ですけどもう亡くなっていたんですね。ですから父親のいないロトを連れて、そして妻のサライとともにハランというところまで来ましたが、カナン目指していたんですね、この地を。でもハランでお父さんのテラが、そこに居ついてしまった。もうここでいいと、ここで、まあ、月の神様でしょうか、神でないものを拝む、礼拝を続けていく。でも神様がある日アブラムに語られました。私が示す地に行きなさい、私はあなたを祝福する、大いなるものとする、そしてあなたを祝福するものを私は祝福しようという、アブラムだけでなくそのまだ見ぬ子孫も、そして世界中の私たちまでの約束をくださったんですね。聞いたことも見たこともない神様の声を、でもアブラムは聞いて信じて従ってきました。そしてこのカナンの地に入ってきたんですね。そこで最初にしたことはシェケム、またベテルとアイというところに、ここで祭壇を築いた、主の名を呼んだということです。それだけでした。でもそれだけなんですね、私たちが本当にすべきことは。そこから、ネゲブというところに降りてくると、ここで飢饉があったといいます。食べ物がない、雨が降らない時期にアブラムはそこからこの一番下のエジプトに 逃れていきました。なんと神様がこの地を与えると言われた約束の地から、外れてしまったんですね。まあ、神様に聞いてのことなのか自分の判断なのか分かりません。でもしかもこの食べ物がないというだけでなく、エジプトに行ったら自分の命が危うい。なぜかというと妻のサライがとても綺麗な、人だったと記されていますから、そして妻を王様に奪われてしまう。で、夫婦だということであれば夫である自分が殺されてしまうといけないので、妹ということにしといてくれ、まあ、実際にこの母親違いの妹だそうですけども、でも夫婦ということを隠して、そして妹だ、自分はサライの兄だということでエジプトに行ったんですね。するとエジプトの王様は、まあ、案の定サライを召し入れましたけども、お兄さんに妹さんをありがとうということでたくさんのこの金銀財産をまた人たちをくださったというんですね。でもある時神様がエジプトの王様とエジプトの王宮を災いで病気で打ったとあります。これはまあ、どんなにこの知らなかったとはいえ、神が定められた夫婦の交わりをこのないがしろにすることですよね。まあ、夫婦別れさせて奥さんを自分のものにしちゃったわけですから、これ神様喜ばれない。ですから神様はそういう災いを与えられた。でもそこでエジプトの王様気づいたんです。これは何事かと。あ、これはサライのゆえに、そして実はアブラムと夫婦だと、大変なことをしてしまったということで、アブラムにそのサライとまた、いろんな財産を共に、アブラムに渡してエジプトから、まあ、送り出した、まあ、追い返したわけですね。ここですでに神様の約束が実現しています。神様はアブラムに言われました。あなたを呪う者を私は呪うが、あなたを祝福する者を私は祝福しようと、ね、アブラムの夫婦をこの、まあ、引き裂いてしまったエジプトの王様は神様からのこの災いを受けました。でもそこで立ち戻ってその夫婦をもう一度夫婦として生きられるように、まあ、エジプトの王様が奥さんを返したわけですね。よりを戻したということでアブラムを祝福したわけです。すると、彼らもこの病気災いが止んだようです。私たちもそうです。このアブラハムの家族を祝福することで、私たちも神様の祝福、神の家族、子供たちの命を得るように、これ神様のご計画やり方なんですね。まあ、これにもっと違ういいやり方があるんじゃないかといくら思っても、これは神様のやり方なので、そこに一緒に従っていくとき、私たちは安心のうちにこの神の祝福に入ることができます。永遠の命でいただきます。神様があなたの父の家を出て私の示す地に行きなさいとアブラムに言われました。つまり私があなたの父と親となろうと、私の子供にあなたをしようということです。そのアブラムの、まあ、血を受けたアブラハム、イサク、ヤコブ、イスラエルだけでなく、私たちもアブラムの信仰のことされたことを感謝します。ちょっとこれを、まあ、ゆっくりでいいです、回していってください。さ あ今日はこの続きの創世記の13章の御言葉ですね、少しずつ見ていきたいと思います。13章の1節からよろしいでしょうか。まあ、このアブラムはローマ書の4章16節に私たちすべてのものの父ってあります。なんか自分に関係ない昔の遠い世界の何か有名な人の話ではないんですね。私たちがこの信仰、神に聞き従って一歩歩み出していく、歩みを続けていくことで神を知っていく、そういう子供になっていくとき、私たちは文字通りアブラムの子供、信仰の子供になっていくんですね。神様はそうやって、アブラムは神の子、神様が父となられましたから、私たちそうやって神様の子供になっていきます。このアブラハムの姿が本当にイエス様と重なるというところも後で見ていきたいと思います。さあ13章の1節から、 4節までご一緒に読みましょうか。そこでアブラムはエジプトを出てネゲムに登った。妻と所有するすべてのものとロトも一緒であった。アブラムは家畜と銀と金を非常に豊かに持っていた。彼はネゲブからベテルまで旅を続けて、ベテルとアイの間にある最初に天幕を張った場所まで来た。そこは彼が以前に築いた祭壇の場所であった。アブラムはそこで主の御名を呼び求めた、とあります。アブラムはこの、一節ですね、こう逃れていたエジプトを出てまたネゲブって戻ってきました。今回している地図のこの下の方ですね、ここもこの本当に荒野のような、何もないようなところです。でそこで、また一緒になることができた、奥さんの妻のサライと、また所有するすべてのもの、家畜と銀と金、もともと家畜もありましたけども、さらにエジプトでいただいたもの、また銀と金というのはエジプトの王様がくださったもの。皆さん思い出してください。これから430年経って、このもっとですかね、500年ぐらい経って、この430年か、エジプトからイスラエルの民が出てくる時も金銀を奪っていったんではないんですね。イスラエルに喜んでエジプトの人たちが差し出した。またイエス様もキリストも幼い時、このヘロデ王に命狙われてエジプトに逃れて、そこで安息を得てまた戻ってきました。この神様はエジプトの国のように、私たち違法の 国と民を、何か契約約束と関係ない外れたものではなくて、本当にこのアブラムの家族、神の民がそこで祝福を得ていく、また祝福されていくことで、エジプトもそうですけど、私たちも一緒に祝福を受けていくようにされています。であまりにたくさんこのエジプトの王様が祝福したんでしょうね、非常に豊かに持っていたと、書かれています。そしてそこからさらに、ベテルまで旅を続けて、ベテルとは最初に天幕を張った場所まで来た。皆さん思い出してください。エジプトの地で、自分の妻だと言わずに、サライが妹だということで、自分の命も危険に、アブラムもありましたけども、サライがエジプトの王様のものになってしまう、神様のが結ばれたこの夫婦の関係を、アブラムが自らこの放り出してしまったんですね、自分の命を救うために。神様の目には罪深いことだったと思います。でもそれを本当に神様が憐れんでくださって、結果的にまた約束の地に戻してくださって、家族も戻してくださって、最初にしたことは何ですか。もう一度やり直すときに、この天幕を張ったところに来て、最初に祭壇を築いた場所で主の御名を、4節ご一緒に読みましょう。アブラムはそこで主の御名を呼び求めた。祭壇で主の御名を呼び求めるというのは、礼拝したということです。皆さん、私たちが今日礼拝している週の初めの朝、イエス様がよみがえられたことを覚えて集められて礼拝していますが、これは私たちは先週もいろいろ道を外れたり、余計なことをしてしまったり、本当に神様を悲しませたり、自分も嫌な思いを周りの人にもさせたり、でも最初にこの神様がを礼拝するした祭壇が築かれているところに戻ってきて、礼拝からやり直すことができるということです。私たちの人生はやり直すことができるということです。ニューライフ教会って看板掲げていきますけれども、ニューライフっていうことはこの人生やり直せるということですよね。人生やり直し教会って訳してもいいかなと私は思ってますけども、本当にやり直すことができる。でもやり直すのは、私たちがリセットするのは何か、それは礼拝からだということです。これはアブラムが、他にやることもなかったかもしれませんが、でもまず何をすべきかということを、アブラムも手探りなんです。まだ本当に神の子供、信者、本当に 初心者なんですよね。一歩一歩、どうしたらいいですか、で分からないから 神の名を、主の名を呼んで神様に聞いたわけです。どうしていったらいいですか。礼拝というのはそうです。主の名を呼ぶこと、まあ、これは祈ったとも言われます。祈りというのは、神様の名を呼ぶんです。どう祈ったらいいですか。弟子たちは、イエス様の弟子たちは祈り方も分かりませんでした。すると先ほどの主の祈りをイエス様教えてくださったんですね。この天の父よ、お父さん、まず神の名を呼ぶことです。そして、祈りというのは、まあ、愛してください、こうしてくださいもありますけども、お父さんと呼ぶということです。お父さんと呼べるということは、私は子供ですということですよね。親子であることを確認するということです。これがまず礼拝です。イエス様ご自身がこの子なる神として、父なる神と、それをずっと大切にされていました。私たちもそこに入っていくということです。そして祈りの最後に皆さん何て言いますか。まあ、アーメンって言いますけど、その前に何ですか。私の名によって祈りますって言いますか。じゃないですよね。主イエスキリストのお名前で祈りますって言いますよね。主の皆を呼び求める、イエス様が一緒に祈ってくださってる。今も天の父の右の座で本当に取りなしに祈ってくださってる。アブラムもこの後ロトのために、本当にソドムのために取りなしに祈っていきます。キリストの姿が現れています。私たちはイエス様と一緒に祈ります。私の祈りたいことをイエス様も一緒に祈ってくださいではなくて、イエス様が、キリストが祈っておられることを、神ご自身が願って、今もうめきを持って祈っておられることを私も一緒に祈りますと。これが祈りであり礼拝です。天と地が一つになる。神様が、私たちがどんなにこの元気が良かったり、また素晴らしい勢いのある礼拝や祈りを捧げたとしても、神様がですね、いや私は全然そんなことを思ってないんだけど、これ天と地が一つになってませんよね。私たちが天の父よと言って、そしてイエスの御名で祈る、その祈りは礼拝は、天と地が、私たちが神様に聞いて何を祈ってらっしゃいますか、何を願ってらっしゃいますか、今日どうしたらいいですか、それを一緒に祈り歩んでいくことです。アブラムはそこからやり直したということですね。で、ここでロトが再登場します。甥っ子のロトです。このロト、お父さんがいなかった、アブラムが代わりに育ててくれたんでしょう。本当にアブラムにはたくさんの恩があったはずです。で、このロトも5節を読むとですね、こう記されています。5、6、7節読みましょうか。アブラムと一緒に来たロトも羊の群れや牛の群れ、天幕を所有していた。その地は彼らが一緒に住むのに十分ではなかった。所有するものが多すぎて一緒に住めなかったのである。そのため争いがアブラムの家畜の牧者たちとロトの家畜の牧者たちの間に起こった。その頃その地にはカナン人とペリジ人が住んでいたとあります。さあ、5節のところでロトも家畜をたくさん持っていたってあるんですね。まあ、ハランから連れてきていたものもあったでしょうけども、このカナンで増えたもの、エジプトに一緒に行ったかどうかはよく分かりません。でもアブラムから分けてもらったものもあるかもしれません。このロトも、たくさんの家畜を持っていたっていうんですね。皆さんどうでしょうか。物が多すぎて困ったっていう経験ありますか。ね、幸いなことではありますけども、もう何を捨てたらいいかっていう状態あると思います。もちろん物がなくて困った。アブラムもそうでした。食べ物がなくて、ついこの間まで困っていたわけです。で、エジプトにまで神様の約束の地を放り出して、逃げていた、避難していた。でもそういうこの貧しいところから、一気にこの豊かな、豊かさを今味わっている。物が多すぎて一緒に住めないということです。箴言の30章にちょっと飛んでもらっていいですか。箴言30章の8節9節。この日本も新しい、ね、時代に、令和という時代に入りましたけども、その前の平成の最初の年には、一杯のかけそばっていうこの話が、とても世の中で語られた。30代以上の方はご記憶あるかもしれませんが、若い方は後で聞いてください、はい、でもそのことは、それはバブルの時代で、もうみんなが物が多すぎて、まあ、困ってはいなかったかもしれないけども、何不自由ない方で中でとても尊い、麗しい話だったということですね。でもその後バブルが弾けて、 とても大変な時代を日本も過ごしていきました。でも聖書に何よりもこういうことが記されているんですね。8節と9節ご一緒に読みましょう。虚しいことと偽りの言葉を私から遠ざけてください。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が満腹してあなたを否み、主とは誰だと言わないように。また貧しくなって盗みをし、私の神の皆を汚すことのないように。アメン。物が多すぎて、もう満腹しすぎて、神様ってなんか誰だいるかって、神なんかいなくてもっていうものにならないように、あるいは貧しすぎて食べ物を盗んで神様の皆を汚すことがないように、どちらもですね、これは神様を悲しませないようにということです。私が困らないようにじゃないんですね。豊かすぎず貧しすぎず、本当にでも神様は私たちをちょうどよく、もっと足りない時にはもっとあればと思うかもしれません。で、私たちはいつも足りない足りない、もっとこうだったらああだったらって思うかもしれません。でも与えられているもので、満足せよと、私は十分、あなたに対して私の恵みは十分であるという、この神様の恵みを本当に味わっていきたいものですが、このアブラムとロトは物が多すぎて一緒に住めなかったっていうんですね。で、もう一度創世記に戻りますけれども、このアブラムは、ロトにある提案をします。この後の8節からですね、こう言ってます。私とあなたの間、また私の牧者たちとあなたの牧者たちの間に争いがないようにしよう。私たちは親類同士なんだから、この文字通りには兄弟なんだからっていう、そういう言葉です、ね。まあ、神の家族ですし、文字通り親類、おじいさんと甥っ子という関係でした。で、兄弟だから親類だから、どっちが偉いか比べっこしようではないんですね。世の中ではそういう方に走ることがあるかもしれません。でも争いがないようにしよう。イエス・キリストも平和の君、アブラハムにもそのことがこの前もって現れています。家族の平和、争いがないようにということを何よりも大切にする。そしてなんとですね、甥っ子のロトにどっちを選んでもいいよって言うんですね。今この回してますか、この地図で、右か左か、この低いところか、また高いこのゴツゴツした山のところか、どっちを選んでもいいよ。あなたが左なら私は右に、あなたは右なら左に行こうと。なんとアブラムは寛大なものでしょうか。そして、まあ、ロトはですね、まあ、ここで当時の習わしであれば、いやいや、おじさんそうは言う、まあ、これお約束として一応こういうことを言うかもしれないですね。でもおじさんね、これ神様があなたに約束された土地ですから、まずあなたが選んでください。で、私がどこへ行くかもあなたが指示してください。まあ、そう答えてもおかしくなかったところなんですね。ところがロトは、まあ、まともにこの言葉を受けてですね、目を上げたって言うんです。皆さん目を上げてみましょう。何が見えますか。目を上げると、はい、目を上げて、不思議ですね、目を上げてヨルダンの低地全体を見渡したっていうんですね。低いところのはずなんですけども、目を上げると空しかなかったので、下を見たら先ほどのこの緑豊かなヨルダンの低地全体というところが見渡せたんですね。で、そこは本当にこのまだソドムとかゴモラという町もありました。まあ、さっきソドムの町の話が出てきました。この後も出てきますけど、ゴモラっていうと、ゴモラの方はあんまり聖書出てこないんですけども、皆さんなんかゴモラって聞いて思い出すことありませんか？あんまりそういう世代いないですかね。ウルトラマンの怪獣で出てくるんですね。ゴモラっていうのが、こういうですね、この、角が2つ生えていてですね、はい、花もありますね。サイみたいなね、この角があるんですね。で、特になんか、すごい技とか、 なんかこうビームなんとか光線とか武器とか何もないんです。ただ尻尾振り回して、でウルトラマン戦うのでも強いんですよね。ものすごい、よくあんなゴモラっていう名前をつけたなと。で私はそっちの方から入っていったので、このゴモラっていうの聖書に出てきた時、お前ここにいたのかって思ったんですけども、私のイメージとしてはそこでゴモラっていうのはものすごい強い、強さを誇る、繁栄したもうウルトラマンも手こずるようなですね、そういう、こう印象があったんですね。そして、ソドムもそうだった。でこの町のようになんとですね、主の園のように潤っていたって言うんですよ。主の園、エデンの園のように、もうエデンの園から4つの川が分かれてたってありますよね。もう世界で一番の例えです。なんと潤って、そして先ほどまでいたエジプトの地のように、ナイル川の豊かな恵みを受けたエジプトの地のようにどこもよく潤っていた。で先ほども緑が広がってましたけど、もっとすごかったと思います。本当に豊かな緑、豊かなところをロトは選んで移動していったんですね。方角的には東の方へ。で皆さん、東に移動するっていうのはこのバベルのシンアルの地もそうでしたよね。人々が東に移動していったとき、大体ろくなことがないんですよね。エデンを追放されたこの、あとですね、アダムといえば、そしてカインもエデンの東に住んだとあります。東というのは、一見この住みやすいような、生活しやすいようで、でもそこには神様の祝福から遠ざかっていく。でこのソドムとゴモラの地、ヨルダンの低地というのは、この神様が約束されたカナンの地からこの外れていく方向にあるんですね。で結局ロトの子供たちは最終的にその地から外れた向こう岸に住んでいきます。神様がくださったこのアブラムへに約束されましたけど、ロトもずっと一緒だったじゃないですか。皆さんどうですか？でも ロトも一緒に主の名を呼んだとは記録されてないんですね。ロトも一緒に主のために祭壇を築いたとは記されてないんですね。神様は私たちを家族丸ごと救いたい、祝福したいと願っておられます。でも家族の誰かがこの、アブラムのように真面目に神様に従っていたり、神様を礼拝し続けていたとしても、それを脇に見てて、ああ、頑張ってくれてる、俺の分もよろしくと、私の分もではないということですね。一緒に主の名を呼んでいく、一緒に主のために祭壇を築くって、石をこの積んでいくの大変なことです。ですからあまりに大変なので、元から積んであったところにアブラムは今度戻ったとありましたけども、私たちは来てこう椅子に座って用意されたこの礼拝をしていく、それが礼拝ではないんですね。もう石を集めてきて、生贄も引っ張ってきて、そして火をつけて、長い時間をかけて汗を流しながら神様を礼拝して主の名を呼んでいく。でもこれをおじさんアブラムがしているのをロトはどう見ていたんでしょうか。そして自分は、自分の動物たち、家畜が、たくさん水を必要としますから、緑豊かなところを選んでいってしまった。こうして彼らは互いに別れたとあります。じゃあ、アブラム、残ったアブラムはどうなったか。アブラムはカナンの地に住んだんですね。先ほどのこの山、ゴツゴツしたところです。でロトはこの低地で、しかもソドムに天幕を移してあってあります。このソドムはの人々は邪悪で、死に対して甚だしく罪深い者たちであって、もうそれ以上の表現ができない、もう最低最悪ですね。で最終的に神様がこの町だけはもう滅ぼすしかないということで滅ぼしていきますけども、でも、50人でも40人でも、いや10人でも正しい者がいたらソドムの町を残してくださいって、この後アブラムは取りなしに乗っていくんですね。これも今天で取りなしてくださっているキリストの姿を表しています。家族を何とかして一緒に祝福に、永遠の命の救いに預かってほしい、これはアブラムだけの願いでなく神様の願いであり、私たちもそこに招かれています。 さあ神様が最後アブラムに語られました。さあ目を上げて、一緒に読んでいきましょうか。さあ目を上げて、あなたがいるその場所から北、南、東、西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地をすべてあなたに、そしてあなたの子孫に永久に与えるからだ。私はあなたの子孫を地の塵のように増やす。もし人が地の塵を数えることができるなら、あなたの子孫も数えることができる。立ってこの地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたに与えるのだから。そこでアブラムは天幕を移してヘブロンにあるマムレのカシの木のそばに来て住んだ。そしてそこに主のための祭壇を築いた。アメン。神様がここでアブラムに語られました。この前の12章のところでは具体的にこの土地をどう与えるかっていうのはそんなに細かくは言われてないんですね。12章7節で、私はあなたの子孫にこの地を与えるってカナンについて言われただけです。私はあなたの子孫にこの地を与える。あなたの子孫にかということで、自分には子供がいないから甥っ子のロトにいいとこ選んでいいよって言ったのかもしれませんね。アブラムも思ったんでしょう。またいつまでも永久にって言われてなかったので、まあ一時的にエジプトに行ってしまったのかもしれませんね。でもここでははっきり言われてます。あなたとあなたの子孫に、15節、あなたに、そしてあなたの子孫に永久に与えるって言ってますね。しかもこの見渡しているこの地をすべてって言ってます。見渡しているところ全部なんです。皆さんさっきからこの先ほどから目を上げてみましょうって言ってますけども、このビジョンです。私たちが見渡すところ、私たちは足元だけ、また、この本当に目の先だけ見ているかもしれませんが、私たちが神様見渡してごらんっていうんですね。私たちの次の世代がいるところまで見渡してごらん、ここ全部あなたにあげたよ、そういう約束です。そしてあなたにも与えよう、子孫だけじゃありません。あなたはもらえないけど、あなたの子孫にはではなくて、あなたにも与えよう、あなたが生きているうちに。ですから私たちはもちろん天に宝を積んでいきますけども、この地上でも神様の恵み祝福を受けていくことができます。そして永久に、いつまでも、これは一時的なものではない、やがて奪われるものではない、永遠の約束だと、ね、いうことが加わっているんですね。でもこの約束というのは自動的になされるものではありません。私たちはそこに参加していく、信仰を持って、これは本当だと聞き従って行動を起こしていく必要があるんですね。ですから縦と横にこの地を歩き回りなさいと言われて、アブラムは実際にヘブロンに、今ご覧になっている地だと下の方にですね、南の方に歩いていったんですね。険しい山です。自分一人ならともかく、この家族や大勢のこの家畜、人たちを連れて行きました。この17、18節のところいいですか、はい、そしてヘブロンに住んで、で移った先でどうでしょう、何をしたか。初めて行くところですから、そこにはまた祭壇がないんですね。ですからもう一回石を集めて祭壇を築くところから、そして一番いい動物を神様に捧げて、神様に一番を、ベストを捧げていくところから、また礼拝から始めていったということです。皆さん、新しい時代に入って、また、連休も終わって、新しい心機一転、やり直そうとしてもなかなかうたつが上がらないという方もいらっしゃるかもしれません。でも私たちはこの新たに礼拝からもう一度やっていく。でもこれは自動的に与えられる祝福で、私たちが参加していくものです。ここで、最後に見たいのはですね、この主のための祭壇を築いたって最後ありますね。主のための祭壇、ここで私が祝福されるように、私が、満足できるようにという祭壇ではないんです。私たちの礼拝がもしそういう自分の何か利益のためであったら、それは礼拝ではない、主のためなんですね。一方でロトはどうだったでしょうか、先ほどのロトのところに戻りたいと思います、ロトの11節ですね。ロトは 11節、自分のためにヨルダンの低地全体を選んだってあるんですね。これこれまでの日本語の訳にはあまり現れてなかったんですけど、はっきり言語では自分のためにっていうのは、しかも最初に強調されて書かれてるんです。自分のために選んだ。皆さん人生の分かれ道、これまでもあったと思います。これからもあるでしょう。自分のために選ぶか、それともそこで神様のために、主のために、それがやがては自分のためになっていくのか、どちらを選んできたでしょうか。また選んでいくでしょうか。主のために祭壇を築くということをまだやったことがない方は始めてみようではありませんか。また、続けていなかった方は続けていこうではありませんか。アブラも一回作ったからもうあれで十分ではないんです。どこまでも祭壇を築いて主の皆を呼び続けていきました。コロサイ人の1章の16節に開かなくても結構ですけども、こういう御言葉があります。まあ、これはぜひ覚えていきたいところですけども、何のために私たちが作られたかということですね。コロサイ人の1章16節、天と地にあるものすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ主権であれ支配であれ権威であれ、御子にあって作られたからです。万物は御子によって作られ、御子のために作られた。キリストのために私たちは作られたということですね。これを皆さん信じますか。アーメンですか。いや、私のためにキリストがおられるって思ってきませんでしたか、今まで。イエス様は十字架で命を捧げられましたよ。私たちの罪のため、いや、私たちの罪が引き起こしたことではありましたけども、別に私たちのを許すことが最終目標じゃないんです。それを神がその償いを求められたので、神のために、主のためにされたんですね。それが私たちのためにもなった。主のために生きる祭壇ということでは、詩篇の43篇の3節にこう記されています。詩篇43篇の3節4節、あなたの聖なる山、あなたの住まいへと、それらが私を連れて行きますように。こうして私は神の祭壇に、私の最も喜びとする神の御元に行き、盾ごとに合わせてあなたを褒めたたえます。神よ、私の神よ。私の最も喜びとする神の御元に行く。それが神の祭壇です。皆さん、祈りの祭壇を築いていますか？祈りの家で、そして家庭で、職場で、道を歩いているところで、私たちは何かプログラムに参加するのではありません。どこにあってもアブラムのように祈りの祭壇を、礼拝者として築いて生きていくこと、主の名を呼んでいく、その時に私たちは永遠の命を生きているんですね。最後にこの契約、まあ、アブラハム契約と言われますけども、アブラハム、そして息子のイサク、ヤコブに、同じことをあなたの子孫に与えようと言われています。まあ、今このムスリムのための祈りというのが断食月に合わせて始まっています。先週から下の祈りの家にも置かれています、このガイドブックにありますが、イシュマエルの子孫と言っているこのアラブの人たち、イスラム教徒の多くの人たちもアブラハムの子孫だと私こうもうそう思っていたんですけども、でもアブラハムだけでなく、それがイサクにもあなたの子孫に、そしてヤコブにもあなたの子孫にということは、これロトもそうですが、ロトやイシュマエルが、アブラハムの祝福を受けるものではなくて、アブラハムの家族を祝福する側に回ったということですね。イサクの息子エサウとヤコブも、エサウが長子の権利を放棄して、でもそこでヤコブ、イスラエルを祝福する側に回っていったということです。私たち異邦人の側にどんどん増えていくんですね。で、私たちは契約から外されたのではありません。一緒にアブラハムの家族を祝福することで、この私たちも神の祝福をいただいていく神の家族とされていく。皆さん、契約というのは、この最後にこのお話をしたいと思うんですね。契約って本当に大切なんですね。そしていいもんです。でも契約が結ばれてい いるっていうことを、契約に入っているっていうことを知らないと何にもならないんです。3日前にこういう電話が朝かかってきたんですね。先日この申請のあった保険金というか、この教会 の、 実は金庫の現金が2月3月に盗難にあったということがありました。結構20何万かという額だったんですね。でもそれが全額、明日入金しますって保険会社から電話があったんですね。そして一昨日その入金の知らせがありました。まずこの火災保険、店舗総合保険といいますけども、入っててよかったなって思いました。この契約が結ばれていなければ全くそういうことは、なかったわけですよね。イエス様が新しい契約をご自分の命を持って血を持って結んでくださいました。それがなければ私たちはもう一度神のことされること、神の祝福に預かること、罪が許されることはありませんでしたが、私たちは異邦人もそこに入ることができました。でもキリストがそういうことをもう契約結んでくださったとあっても、それまず結ばれていなければ、私たちはこの祝福に預かれませんが、それを次に知っている必要がありますね。どれだけの方がこの世界中でこのキリストがその新しい契約に全ての私たちを入れてくださった、その契約のこの受け取り人のところに名前をもう用意してくださってるって知ってるか。私たちの家族はどうでしょうか。アブラムは、ね、よろしくやってくれてるけど、ロトは俺はいいかな、そういう家族が私たちにもいるかもしれません。でも一緒にこの契約に入っていく、入れられているんだということを、認めていく。そしてでも契約を実行するためにはこの申請する必要があるんですね。いや入ってたから自動的にそれが全額保証されるわけではありません。結構いろんな書類を揃えて、そして提出するまで結構大変だったんですけども、連休前頑張りました。で、それがですね受理されてくることになったんですね。申請するということです。私はもう契約に入ってますから、事故が起きたわけですね。私たちも事故が起きた時の、この報告、クレームと言います。また私が過ちを犯してしまったと、そういう罪失敗を犯してしまったという時も隠すのではなくて、それを神様に報告するわけです。その時に神様はなんてことしたんだって、で私も保険会社から電話かかってきて、なんて間抜けなことされたんですかとは言われませんし、いや本当大変でしたねってね、いやこちらはいただく側なんで本当にねお手数かけて申し訳ありませんっていう感じだったんですけど、いやそれこそね本当に大変でしたねって言葉かけてもらいました。そうなんです。私たちはそうやって、本当に、大変なことが起きた、また自分が、良くないこと、過ちを犯してしまったという時も神様に報告していく。その時にこの契約が実行されるんですね。イエス・キリストのゆえにあなたはもう許されている、許されたと、その許しを受け取っていく。皆さんこの失った亡くなった現金が戻ってくる、これも嬉しいですよね。銀貨が1枚見つかっただけで、天に大きな喜びがあると言います。でも私たちの救いというのはそんなもんではありません。永遠の命を失っていた私たちが、ピアノお願いしていいですか、永遠の命を失っていた私たちがそれをまたいただくことができた。なんと素晴らしい契約を私たちはいただいているんでしょうか。そのことまだ知らない家族にこの喜びを伝えていこうではありませんか。そして私たちも、その契約に入っていることただ知っているだけでなく、私たちが、本当に、こんなことがありました、こんなことをしてしまいましたということを本当に神様に祈り報告していくときに、主の名を呼んでいく、ごめんなさい、助けてください、さっきホザナって歌いました、あれは主を救ってください、助けてくださいという言葉です。それがいつしか賛美しますとなっていきましたけども、こんな私ですがどうかまた助けてください、救ってください。救いの達成というのはもう一度救われたからあとは、 家宝は寝て待てではなくて、私たちが本当にそれでもまたこんなことをしてしまったということを神様に報告し続けていく、そして許しを受け取り続けていく、その時に私たちは永遠の命、すでにこの地にありながらいただいていくわけです。皆さん、今ご一緒にアブラムのように主の名を呼んでいきましょう。ある人は主よと呼びます。ある人はイエス様、ある人は天のお父さん、ある人は神様、呼んでいくでしょう。呼んだことがないという方もおられると思います。先日声に出してあまり祈ったことがないという方と、じゃあ一緒に声出して神様の名を呼んで祈ってみましょうと。初めて祈った時に喜びあふれました。そうですよね。子供が親に、今日は母の日ですけども、お母さんとかママとかパパとか、全く呼びかけないで、コミュニケーションって取れないですよね。何してほしいとか、こんなことしちゃったとかいう前に、最初にすることはパパママという名前を呼ぶことです。呼びかけることです。私たちは今ご一緒に主の名を呼んで、ロトのように本当に自分のために良いと見えるものを選んでいくのではなく、アブラムの主のために祭壇を築いて主の名を呼び続けていく。でもこのロトもどこまでも神様憐れんで救ってくださいます。そのことをまた見ていきたいと思います。今ご一緒に思い思いの呼び方で結構です。神様の名をご一緒に呼んで、そして祈っていきましょう。ご一緒に声を上げて、神様の名を呼んでいきましょう。主よ、神様感謝します。本当に祈ります。あなたはありがとうございます。どうぞ私たちの主よ、あなたの本当に祈りをありがとうございます。主よ、どうぞここに私たちの本当にあなたの命の祝福に入れ続けてください。お祈りします。神様、ありがとうございます。私たちにまだ慣れていないものも多いかもしれません。あなたの祈りの祭壇を築き、そしてあなたの名を呼び続けていくという、でも私たちが大勢いる時も一人の時も、他の何でもない誰でもない神様、あなたの皆を呼んで、そして私たちの喜びもあなたにお捧げし、感謝もお捧げし、また私たちが過ちを犯した時も、そのことをまずあなたに報告して、そして許しを受け取っていく神のことをならせてください。アブラハムの祝福が、命の永遠の命の祝福が今ここのに集った私たちにあふれ流れ始めたことを宣言いたします。感謝してイエス様の皆でお祈りします。アメン。